大竹紳士公有楽、火曜日に隔週でご登場です。政治学者の中島武史さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう大学は入学式終わりました、う
んうん、はい、終わりました。おかげさまで、うん、はい、
あの、うん、桜の季節でね。
そうですね、珍しいですよね、
うん、ちょっとね、
はい、昔はバッチリ季節合ってたんだけど ね、
このとこでは珍しい、
早くなってて、
うん、あ、やっぱり親御さんと来るんですか。
あ、いらっしゃいますね。やっぱ校門のところで大学名が書いたところでずらーっと列ができて写真撮ってらっしゃいました。
記念撮
影
を、はい、いやいや、そんな季節ですよね、うん、
はい、
さて今日のテーマは、うん、辺野古の大執行と。
はい、そうですね、うん、沖縄の問題なんですけれども、はい、うん、まあ、あの、これは沖縄だけの問題ではなくてですね、実はあの全国の、まあ、地方自治っていうのをどう考えるのか、はい、あの、今国会ではですね、地方自治法の改正っていう問題が訴状に上っているんですけれども、うん、はい、まあ、この問題につながる問題として考えたいなと思っています、
はい。
で、まあ、あの、もうこれはご承知の通り、まあ、普天間の基地ですね、アメリカの米軍の海兵隊の基地っていうのがある。まあ、これはあの住宅地の中にあって非常に危なくてですね、いろんな事故も起こしてきたので、まあ、これを、移設をしないといけないということで、もう長い時間が経っていろんな議論があったわけですが、まあ、政府は最終的にはもう辺野古しか、これがないと、唯一の解決策はあの辺野古であるということで、これをまあかなり強引に押し通そうとして、まあ工事を進めているわけですね。で、特にあの最近分かってきたのは軟弱地盤っていう問題で、マヨネーズ状っていうふうに言われたりしますが、こんなところに埋め立てして大丈夫かっていうことで、玉城デニー知事ですね、沖縄の知事は、この設計変更っていうのを認めないと、工事はダメですよっていうふうに、まあ、したわけなんですけれども、うん、結局のところこれは国が押し切って、うん、そして、地方の判断っていうものを乗り越えてですね、大執行っていうのをするというのが昨年の、まあ、あの12月、そして今年にかけてそれが進行していったっていうのが現状のところにあります。まあ、はい、いわゆる強権発動ですね。国の方が地方に対して、地方が決めたことをノーだって言って、上から押し付けるっていうことをやったわけです。
はい。
で、沖縄はですね、これ、あの、ただ知事が勝手に言ってることではなくてですね、2019年に県民投票っていうのをやっていて、これ投票に行った人の7割ですかね、が、あの、やはり埋め立て反対であるっていうこと。まあ、さらに自然破壊が起きるっていうことで、いろんな反対の声っていうのが沖縄では、まあ、根強くあるわけなんですが、はい、まあ、これの大執行っていうのをしたわけなんですね。あの、どういう時にこれ国は大執行っていうのができるのかっていうと、
代理の代ですよね。
代理の代ですね、うん、代わりに執行するっていう意味なんですけれども、うんうん、これあの国がですね、いろいろとこう地方自治体に仕事をですね任せてるものっていうのがあるんですね。これあの法定受託事務っていうんですけれども、例えば国の衆議院選挙をやりますって言ったら、具体的に選挙のですね、会場設営とか開票とかっていうのは自治体がやったりする。うん、こういうのはあのお任せしているものなんですけれども、はい、まあこういう業務に今支障があるような、まあ、自治体がこれをサボったりとかですね、非常にこう法令違反をやったりとかっていう場合には、ちょっとそれは困りますよっていうので、国が大執行をするっていうことなんですが、
うんうんうん、
今回は本当にそんな事態なんですかと。沖縄の土地がかかってる、みんながずっと住んできた、大切にしていきたい、そういうものを国が上から乗り越えるっていうことをやろうとしているんですね。で、これにはですね、憲法をやっぱりよく見ないといけないんですけども、憲法の92条っていうのに地方自治のことが書いてあるんですね。で、どう書いてあるかっていうと、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるって書いてあるんですね。うんうん、実は、あの、後でご説明できたらと思うんですが、うん、日本国憲法はすごい短いんですよ。
うん、
ものすごい短い文言なので、うん、解釈の幅ができてしまうっていう大きな問題があるんですね。うん、あの、憲法っていうのは文言に書かれていることだけじゃなくって、その文言を支えてきた法の解釈の積み重ねとか、判例とか、あるいは慣習っていうものを含めて憲法を支えているものになってるんですが、実は安倍内閣以降ですね、こういうあの憲法に書かれていない、ずっとその憲法を支えてきたものを守らないっていうことが続いているんですね。うん、はい、うん、あの典型的なのは憲法53条で、これは臨時国会のことが書かれてるんですけれども、臨時国会っていうのは、衆議院か参議院のどちらかの4分の1以上の人が、これちゃんと開いてくださいねっていうふうに要求したら開かないといけないって書かれている。ですが、安倍内閣の時に開かなかったことがあった。
は
い。で、なんで4分の1以上の請求があるのに開かなかったかっていうと、いつまでに開かないといけないって書いてねえじゃんって始めたわけですね。 はい、さあ書いてないんですよ、いちいちそんな日程なんて、うん、けども自民党は大体それが出されたら20日以内ぐらいに開きますっていう慣習でこの憲法を補ってきたんですけれども、こういう慣習を守れない、保守って言ってる人たちが慣習を守れないので困るんですけれども、うん、で言葉ここに書いてねえじゃんっていうへりくつをつけていろいろ突破するんですが、うんうん、私はこの地方自治の問題ですね、憲法92条の短さっていう問題も今回非常にですね難しい問題を起こしてるんじゃないかと思うんですね、うん、地方自治の本旨って書いてあるんですけども、これが一体何なのかっていうことについてはちょっと曖昧なところがあるんですね。
本旨、まあ、本物の本に趣旨の旨ですね。
そうですね。
ね、
はい、
まあ、うまいっていう字ですね。
うまいっていう字です。はい。はい、これあの、まあ、住民自治と団体自治だっていうふうに政治学で教えるんですけど、住民自治っていうのは地方の自分の住んでるところは自分たちの住民でいろんなことを決めていくんですよっていう理念。そして団体自治っていうのはその地方の、まあ、地方公共団体ですね。自治体っていうのが自律的にいろんなことを決定していくんですよって、これがあの地方自治っていうものの本旨だっていうふうにされているんですけれども、で、これに基づいてですね、あの地方分権の、一括法っていうのが2000年に成立をして、やっぱり国と地方っていうのは対等ですよっていうふうに決まったんですけれども、うん、しかし今回ですね、圧倒的にこう国がですね、もう上からですね、はい、こういうふうに決めていくっていうのが、まあ、あの、行われてしまった。でさらにあの地方自治法の改正っていう問題が出てきていて、これも上下関係をやっぱり持ち込むような内容なんですね、うん、あのどういうことが審議をされようとしているのかっていうと、これは国民に安全で、国民の安全についてですね、重大な危機とかそういう影響を及ぼすような事態っていうのが起きた時には、あるいはその恐れがある場合には、これは国が結構トップダウンでですね、様々な措置っていうのを命令しますよということがこう明記されているような、そういう法律で、これも何かこう恣意的な解釈をすればいろんなことが国ができてしまうっていうもので、どうも逆行している、地方自治っていう考え方に逆行しているっていうのが、そして国がトップダウンで何でもやっちゃうよっていうのが、この岸田内閣の中で非常にこう強まっているんですね。はい、これが非常に今後、辺野古の問題って沖縄の問題だって遠いと思ってるんですけれども、うん、これは地方自治法の改正っていう問題で、これから、うん、あの、おそらく5月には非常に大きな問題になると思うんですけれども、うん、私たちはよく見ておかないといけない事態かなというふうに思ってます。
辺野古に移しても、その軟弱地盤の問題もあって、うん、はい、何十年かかるか分かんないと。
そうなんですね。どれぐらい杭を打ったらいいかも分かんないですね。うん、
いくら金がかかるかわからない、
はい、
うん、でその先ほどのね、うん、その中島さんの事例で言えば、例えばさっきの選挙の例えで言えばですよ、うん、
はい、
その住んでいる人にとって、まあ、その人たちの権利を守るためとか、はい、その人の暮らしを守るためになされるべきことを、うん、まあ、例えば地方自治体がこう、はい、うまくできないとか、はい、やろうとしないとかいう場合に、国が、うん、はい、もうじゃあもう国がね責任持ってやりますからって言って、はい、そこに住んでる人たちのためを思ってなされるべきことをなすっていうことであるべきでしょ、
は
い、
そうなんです。
でもこの辺野古のケースっていうのは、住んでいる人たちの意見があり、うん、で自治体はそれを守ろうとしているにもかかわらず、うん、
はい、
国がやりたいんだからやるんだって言って強行しちゃってる、ね、
はい、
これ大執行の意味自体が全く違うものだ、
そうなんです、おっしゃるとですね、真逆なんですよね、うん、だから昔の自民党はですね、うん、例えば1990年代に橋本龍太郎さんとかいろんな人がいましたけれども、うん、この沖縄に対しては非常に丁寧にやっていたんですね、うん、何度も通ってですね、沖縄の人たちにお話をしたり、あるいは彼らはまあある程度の戦争にの体験があったりしたもんですから、沖縄戦っていうのがどういうものなのかっていうことについての、まああのこう感覚があったんだと思うんですね、野中広さんもそうだったですけれども、なのである、あのある種こう沖縄の人たちの心とこう通じ合うような言葉を持てた政治家だったと思うんですけれども、安倍内閣以降ですね、こういう対話を閉ざしていくんですね。
なるほど。
そして対話をせずにですね、上からこれはもう決まったことは唯一の解決策だっていうので持っていくので、より沖縄の人たちはこう怒ってしまうと。
その前にも、
はい、
あの中央から地方に、
はい、
あのなんていうんですか、あのお金を、
はい、
渡すお金をどんどん絞ってきて、
はい、
それで締めといて、
はい、
でそのもっと減らしますよみたいな話をしといてっていうのと、
はい、
うん、もう関わってくるわけですよね。
そうですね、うん、沖縄の場合には逆にですね、うん、これだけのお金をつけますよとかですね、うん、菅さんなんかは、うん、 こういうテーマパークとかね、うん、そういうのを沖縄に持っていきますよ、うん、みたいなものをこうちらつかせて飲ませるとかですね、はい、まあ、こういうことが続いてきたんですよね、うん、それは本当に国と沖縄のですね、信頼関係につながっているかっていうと全然そうはなっていないっていうことですね、
うん、どうぞどうぞどうぞ。国はあれですよね、はい、まあその国内の沖縄に対してどうのこうのとする、その国自体がやることが他にアメリカに対して全然変わらぬ地位協定を何十年も1ミリも変えずにやってきた、よその国はみんなここも変えたりしてるのに、やっぱ国がそっちの方にやることがあるはずなんです。そこはやってない。
そうなんですね。おっしゃる通りで、今回、うん、まあ、岸田さんの訪米っていうのも本当にアメリカにべったり、うん、むしろもうアメリカが使わなくなったような兵器を多額のお金、税金を使ってですね、うん、買い取るみたいな、うん、まあ、そういう外交ですよね、
はい。
これが果たして本当に信頼関係、日米の信頼関係に本当になってるのかって、私はそっちも疑問ですね。
はい。はい、両方です。
大竹紳士交友録、今日のご担当は政治学者の中島武さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。